改めて主の降誕おめでとうございます。夜半のミサはハンドベルの演奏が入りまして、まあ私が言うのもなんですけど、イエス様が降りてきたなっていう感じの荘厳な雰囲気を味わうことができました。昨晩もおいでになった方もいらっしゃるかと思いますが、いらっしゃらない、おいでにならなかった方もいたかもしれません。で、YouTube の方ではその部分を少し今日のミサにもくっつけてアップしようと思ってますので、まあ数日お待ちになったら後で見れるようになると思います。日中のミサの典礼です。なぜ日中のミサというかというとですね、以前ある教会でこの時間は早朝のミサをすべきではないのかって言ったんですよ。そこはお年寄りの多い教会でしたが、いや、清水さん、私たちは4時に起きるので、もう6時は日中ですって言われて、なるほどねって思って、日中のミサをすることにしました。朗読はヨハネ福音書の一章です。朗読の中に、馬小屋も貝羽桶も血のみごも見当たりません。司祭になって最初の10年、一体この朗読からどのようにご降誕を解き明かせばよいのだろうかと考え悩みました。しかし今、解き明かしは肉となってくださった言葉が必ず実行してくださると考えています。朗読箇所につまずくことがあるとしたら、すぐに答えを求めようとしている司祭の方に原因が、説教しなければと焦っている司祭の方に原因があるのです。夜半のミサでも触れたのですが、昨年は御子様を助祭に渡してから馬小屋の貝羽桶に安置してもらいました。それはもう新生児を母親にそっと抱かせる、そう言ってもよいほどでした。助祭であった本師が主任司祭から慎重に御子様を受け取ったのをはっきり覚えています。ここで本日の朗読から目に留まった箇所があります。それは、言葉は自分の民のところへ来たです。ただ皆さんもすぐお気づきと思いますが、来たには来ましたが民は受け入れなかったとあります。11節、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。なぜ受け入れることができなかったのでしょうか。それは民のほとんどがこうであってほしいという色眼鏡で言葉に接したからです。何が足りなかったのか少し考えてみましょう。中田神父は今日までに初雪が降ってくれたらなと切に願っていました。雪を手に取る感覚を例えにして話を進めたかったからです。しかし雪が降りそうな気配は少しもありませんでした。もし雪が降ってそれを手に乗せるとしたら、皆さんはどのようにするでしょうか。きっと手のひらにそっと乗せるはずです。決してこちらから 手を振り回すのではなく、降りてくる雪をそっと受け止めるはずです。それは言葉となった言葉は自分の民のところへ来た、この肉となってくださった言葉を受け止める仕草そのものなのです。私たちのもとへ来てくださった御言葉であるイエス様をただ受け止める。手を振り回すのではなく、そっと受け止める。こうして初めて肉となってくださった言葉を迎えることができるのです。こうであってほしいといった色眼鏡ではなく、御言葉であるイエス・キリストが降りてきてくださるのをそのまま受け取る。その時私たちは自分を受け入れた人、その名を信じる人々となり、神の異なる資格が与えられるのです。肉となった言葉であるイエス・キリストは人知れずそっと降りてきてくださいました。受け取る準備、受け止める準備ができているでしょうか。肉の欲はやはり何か要求しようとします。その時おいでくださった言葉に私たちは全面的に心を開きましょう。その時私たちは父の独り子としての栄光を知り、恵みと真理に満たされるのです。